アロンズシネマ改めババルデシネマ、3月は今日31日です。5週ありましたということで、タルミミルさんお迎えします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、
い
や私たち、まあ言うなればまた二人芝居の映画を見たなっていう感じなんですか。
そうですね、はい、まあ二人芝居っていうか、まあ
この間ほらショコラだったじゃないですか、一緒に見た
の。主演の二人っていう意味ではそうね、はいはい、それを軸にちょろちょろっと周り面白い人はいたかなっていう感じの、
はい、
うん、
中国映画
見てくださいって言われなきゃごめんなさい、私は多分見に行くタイプの映画じゃなかった。
ラブストーリー、
ラブストーリー、
もうすごい大ラブストーリーでしたね、
うん、すごい、もう先が読めちゃってしょうがないけれども、うん、でも絵はすごい綺麗だなと思って見てた、うん、これ中国の映画でしたね。
はい、そうです。
から街並み、上海の街が主で、うん、
あれ上海、
上海が日本が作ったあのなんだっけ、刀のようなビルとか、その後ろになんか宇宙船みたいなビルとか、はいはい、で彼女たちが住んでいるところの窓から見えるその風景とか、うん、中国人の方こんな素敵な暮らしよと思ってつい見ちゃったけれど、ほんの一部よね、
うんうん、そう、なんかあのもう絵に描いこれね、でもね原作があって中国で、大ヒットした第三種愛情って、あ、あの漢字ね、私たち同じ文化だから第三種愛情っていうような題で、うん、ベストセラーになった、人気女流作家の作品を映画化したという、そういうことなんですよ。それで題も第三の愛っていう題になってるんですけどね、
第三の愛、あ、でも聞いてる人にはまだわからないと思う、うん、これラブストーリーであって、うん、そうですね、あ、ハーレクイーンロマンスっていうのはこういうものなのかなっていう、わかりやすく言えばそういうラブストーリ ー、おとぎ話、そして、うん、
そう、あのよく、まあ、日本でもありそうな御曹司と OL のラブストーリーですよね。
弁護士さんなんだけど、まあ普通そうね、出会うことは多分なかったはずの2人がちょっと面白いきっかけで出会っていって、うん、そういうところはおどうなるのかなっていう、うん、ツンツンってくすぐられるものはあったけれど、
でクライアントのね、うん、関係になってねって、それがまた、うん、
その御曹司の一途な思いが、王子様の一途な思いが、
王子様っていうのに、ね、ぴったりなんですよ。韓流トップスターソン・スンホン、もう彼目当てに、
そう、彼のための
大観客が押し寄せるんだろうなという、うん、
彼のファンのための映画かな。確かにすっごい正統派のハンサムさんよね、
うんうん、そうですね、うん、
パッと出てきた時、おお、なんだこのハンサム
は。だからこのソン・スンホンが出てるから、うん、あのずっと韓国映画だと思って最初みんなに韓国映画見に行くって言ってたんだけど、あ、よく見たら中国、うん、そうで、あのまあそのなんだ、弁護士のね主人公の女性を演じるイージェハン、うん、あ違う、イージェハン監督は、私のあったか頭の中の消しゴムという、ちょっとこれかなり話題になった作品を、うん、監督した、監督の作品だということでも話題になってるみたいなんですよね。
そうだったんだ、
はい、はいはい、
まあ、あのこの女優さんが、うん、美人美人って言われに大した美人じゃなかったのがなかなか好感が持てるなと思って見てたけど、
そうでした私もそう思いました、うん、いい、だから共感度高いんじゃないでしょうかね。
確かにあんまり綺麗な人にやられてもねっていうのと、うん、
リュウ・イーフェイ、うん、彼女は中国の女優さんでしょうね、うん、多分ね、
だからシルエットのあと動きがとても綺麗な人だと思いましたね、はい、女優さんとして見ていて、
そう思います。まあ、あのこのラブストーリー、こうどうやってで、恋愛がまずうまくいくかまでがちょっと結構やきもきさせるというか、
確かにちょっと私たちが忘れた気持ちを思い出させてくれるような
そうですか、忘れちゃったんですか、
経験なかった、
いやなかなか、雨もうまく使われてたり、うんうん、私もさっき、タルミさんが言ったみたいに風景がすごく、そして、ラストの方でね、うん、まあ、いろいろな事件があって、うん、まあ、お互いのなんか思い出に浸る場面があったじゃないですか、うん、その時に、ああこれが例えば自分が住んでいる下町の風景だったらと思いながら見たら結構泣けてきたんですよ、
うん、あ、そういう見方ってあるんだ、
そう、そう思ってちょっと威嚇効果しちゃって、うん、
水天宮がそこにあってとか、
そうそう、あって、でその、東日本橋にある古い、うん、 あっていうか何あの立教、うん、ね、横断歩道を、うんうんうん、がない交差点の立教、うん、歩道橋の上だったりして、それがここにあってなんて思ったら結構投げてきたんですよ。面白いな、
そうか、そういう見方をすれば、うんうん、
そうか、そうなの、
次ちょっと考えてみよう。
そういう見方すると、なんかだからそういう意味では風景が割と生きてる映画だったんだなと。
あの北京の風景もとても素敵だった。
そうなんだ、うん、私もう分かんないから。
私も本当に古い北京しか知らないんだけれども、うんうん、今どんどんあのなんだっけオリンピック以前ぐらいから、うん、もうどんどん古い街並みが壊されていって、うん、だけども今おそらくは残っていた懐かしい風景が観光用に多分、うん、あの作られていて、でそこにいるはずの非人間をみんな排除して撮った、はい、絵だろうなっていうのが、でまた色が綺麗だったと思いませんか。
あ、そうですね、う
ん、ちょっとまあブルーがかった感じの、
これは監督の、ね、うん、好みなんでしょうね、イージャン監督、はい、
そう、眺めるにはとても綺麗な映画だったなと思って、うん、まあ、ストーリーのこの厚みに関しては、うん、まあ、お好き好きがあると思うので
わかりやすくて、ね、で私たち2人がちょっとおすすめするのは主人公の妹さんですよね
これがいい味出してて
キーパーソンでしたよね。
もうとってもどこまで出てくるかなって思う人が、はい、もう最後になるとね、
そう、
うん、おとぎ話で言ったら、ま、魔女の、
あ、魔女ね、
う
ん、
スタンスかな。
あ、そうですね、うん、そうそうそうそう、私も最初出てきた時わーっと思って、それで、あ、途中いなくなって、あれ、うん、ってずっと気になってて、
うん、まあ、ちょっと心を病んでいる妹さん、はい、でそれがまたちょっと主人公への思いがあったりして、うん、そこがまたそれでいうと家族の物語もちょっと入ってるかな。
そうです
ね、お姉ちゃんとそれを思う、うん、
妹ね、
妹、
サブキャラも結構いい、うん、ね、弁護士仲間とか ね、いい感じの、人たちが、続々出てくるので、
確かに、まあ
見て飽きない映画ではありましたよね、
うん、そうですね、
そんなような、第三の愛っていう、邦題がつけられてます。この中国映画は4月1日、あ、明日じゃないですか、4月1日よりロードショー、シネマート新宿ほか、一応シネマート心斎橋でも、これは、大阪ですね、でもロードショーするみたいなので、もしラブストーリー見たいや、
ハーレクイーンロマンス好きな人はぜひ
見に行ってみてください、うん、あのソン・スンホンのファンの人はもちろん見に行かないといけないでしょう。というわけで、2曲目はこの曲お聴きください。はい、聴いていただきました。さて、たるみさん、
はい、
あのね、2月の終わりに1ヶ月前ぐらいに私たち、はい、岸田邦夫という、戯曲家、作家、
昭和の初めの頃、
そうですね、文学座の創始者でもある作家の、本を朗読する会っていうのをやったわけですけれども、まあ、あのその中で浦島太郎をめぐる岸田邦夫なりの解説っていうかの朗読やったんですけど、浦島太郎と乙姫も一応ラブストーリーなんじゃないですか。
確かに、うん、そうですね、うん、まあ人とそうでないもののラブストーリーっていうのはなかなか成就するのは難しいんでしょうかね。
そう、うん、まあちょっと、まあ、今日はラブストーリー絡みで話をしようかなとちょっと思ってるんですけど、うん、乙姫を、あ、たるみさんが、乙姫のね、声を朗読してもらったんですけれども、乙姫が浦島太郎を思う気持ちっていうのがどんなものなのかな。
あれはね、うん、ただ美しかったからだと思う、ま、
浦島が、
うん、浦島が稀に見る美男で追わす浦島太郎という設定だったので、うん、はい、へえ、浦島太郎美男だったんだって最初ちょっと思ったんだけど、うん、じゃあちょっとそういうなんでかこんなに引き止めていくのかなって、うん、返したくないから、うん、嫌なことを、あなたの国で言う嫌なものは何、はい、何って一生懸命聞いてった、はい、あの可愛い乙女心、
はい、
一生懸命引き止めようっていうところ、
嫌なものはここにはないわよっていうことを言いたかった、
ね、伝えたかった、
竜宮城には、はい、へえ、そっか、うん、それで、でも、ラストに、ラストの、私は語りをやったんですけれども、その朗読会ではね、あの乙姫が浦島太郎が玉手箱を開けて、まあ皆さんがご存知のように、おじいさんになってしまうわけですよね。それで さらにその岸田戯曲、戯曲じゃない岸田の小説の浦島太郎はさらに一人ぼっちになっちゃうんですよ ね。それを竜宮城の乙姫が勝ち誇ったように眺め、その表情はなんか透き通るぐらいに冷たく美しいっていう言葉で締めたのをどういう感じを持って受け止めたかなと思って、
ちょっとそこまで私キープしてなかったんだけれども、ちょっとセリフがその間ずっとなかったので、
そうですか。
その乙姫の役を演じて、私は声で演じてくれたのはダンサー、
はい、
彼女がとても美しく妖艶に演じてくれて、はい、でそのボディを通して客席には伝わってるんじゃないかなと思うんだけれども、そうね、勝ち誇った、悔しかったのよ。
あ、やっぱ帰っちゃったのが現世に、
ここに引き止めたかったの、まあ、でもお父様が何ておっしゃるかわからないから、まあ、ちょっと清々した部分もあるけれども、やっぱり身分の違いとか、
身分ね、
そういうところなんだよね、まあ、
今日紹介した第三の愛のラブストーリーも、
重なるものあるわね、
じゃあ乙姫側から言うと身分の違いっていうのは、乙姫の方が当然身分が上ですよね、
高い、
身分が上のものがそれをちょっと思って、
で自分のものにできなかった悔しくて、悔しくて悔しくてしょうがない、どうしてくれようかって、今度は逆る恨み、可愛さ余って
憎さ100倍
で、ちょっとした仕掛けを玉手箱と、もう一つ渡した玉に託して、それをどう使うのかは、まあ、遠眼鏡でな竜宮の底から眺めてたんでしょうね、浦島が、
人間がね、じゃあ帰っちゃって、しかも100、150年ぐらい経ってたわけなんです
か。そうね、竜宮から戻ったら150年後の世界に彼が戻っていった、さあどうなるか私は見届けてあげようという気持ちで眺めてたと。
そうか、じゃあもしかしたらなんかそういう体験をした人はこの世にまだいるかもしれなくて、急に目の前で人がおじいさんになっちゃったらみんなどう思うっていう問いかけでもあったよ。ちょっとこう、まあだから病気になるとかってそういうことだったりして、なんて
弱っちゃうっていうことかな、人が弱って、あんなにバリバリだった人が急に弱って、
急に
それでそこから離れていく人もいるだろうし、親身になってくれる人もいるだろうし、それはそれぞれだよ ね
とか、もうなんか本当に、その岸田國士の浦島太郎の物語はいろんなことを考えさせられるものだったなと思いつつ、
みんなが知ってるストーリーの前後にあるものによってものすごい膨らみが出てくる、面白い話でした、
古典恐るべしという、今日はお話をさせていただきました。たるしさん、ありがとうございました。
こちらこそ、
また、いろいろ、一緒に映画を見に行ってください。
はい、
はい、では3曲目。